2023年4月18日火曜日、時刻は午前8時5分を過ぎたところです。大阪は雲は多いですけれども、まず晴れてますね。日差しが照ってます。今日は日中はまあなんとかお天気、明日にかけては曇って雨も降るようですね。で、木曜日がなんか急激にまた気温が上がるということで、季節の変わり目はこれがもうちょっと厄介ですね。体調に気をつけないといけませんが、今のネットのちょっとニュースパッと飛び込んできたのが、あの大谷選手とあの結婚相手急浮上してる女性、日本のタレントさんの名前がちょっと上がってるようですけれど、またすぐ消えたようですけれども、まさかというもしそれが本当やったら、ちょっとこうイメージが狂うっていうか、まあやーやー世の女性を敵に回すなというか、なんかそんな感じはしましたけどね。まあ実際はどうなんでしょうか。まあ26歳か8歳かね、まあまあもう結婚してもおかしくない年齢ですけれども、まあ、なんとなくまた思い出しますね。会社員時代に私の、まあ、チャラ男と、もう今でいうチャラ男 の、 あの先輩男性が、まあ、あのバカな女と結婚した賢い男はバカになるとかっていうで、ね、まあ、あの言った人がいますけどね、私が言ったんじゃないですけど、まあまあそんなことをちょっと思い出しましたけど、さてさて、孫子ですね。今日ですから、まあ5と6が短いので、まあ、あのいよいよ終わりですね、孫子もね。さて、その締めくくりのこの第13洋館編ですね、5と6になりますが、このようになっております。孫子第13洋館編その5、敵の官房でこちらにやってきてスパイをしている者はつけ込んでそれに利益を与え、うまく誘ってこちらにつかせる。そこで反感として用いることができるのである。この反感によって敵情がわかるから、共感や内感も使うことができるのである。この反感によって敵情がわかるから、視感を使って偽り事をした上で敵方に告げさせることができるのである。この反感によって敵情がわかるから、正観を計画通りに働かせることができるのである。五通りの官房の情報は君主が必ずそれをわきまえるが、その情報が知られるもとは必ず反感によってである。そこで反感はぜひとも厚遇すべきである。二重スパイですね。もうここが要やと官房の5つありましたけれどもね、5つ冒頭その1のところで言ってましたが、その1か2のところで5つあるって言ってましたが、それも反感が要になるということですね。で、締めくくりの6、昔殷王朝が始まる時にはあの有名な建国の功臣、功績を果たした大臣の陣ですね、あの有名な建国の功臣乙巳が官房として敵の華の国に入り込み、周王朝が始まる時には 有名な建国の行進リオガが官房として敵の陰の国に入り込んだものである。だから聡明な君主や優れた将軍であってこそ、初めて優れた知恵者を官房として必ず偉大な功業を成し遂げることができるのである。この官房こそ戦争の要であり、全軍がそれに頼って行動するものである。孫子終わりとなっておりますね。なるほどね。だからこそ戦わずして勝つということなんだとよく言われてますね。まあ孫子ね、これ本当に1から13まで、まあ繰り返して読もうという気にはならないんですけれども、そうではなくって、やっぱり一つのこう、まあ考え方と方法論ですので、まとめはしていこうと思ってて、今行軍のところまで一応まとめに入ってるんですよね。これはなんていうんですかね、まあ、仕事上でももちろんこのままということではなくて、何かこうね、何かこうベースにちょっとこう考え方としておけるっていうか、いうのはあるなというふうなこともあって、一応まとめてて、で個人的にはやっぱり印象に残ってるのは、そうですね、この真なるかな、真なるかなという言葉が出てたこの虚実編ですよね。一応印をつけてるんですけれども、虚実編のその2ですね。この虚実編のその2、まあ読み下し文のところに B なるかな無形に至る、真なるかな真なるかな無性に至るというね、もう微妙なこと、まあ一般の人にはなかなかわからないこととか、なんかいかに本当にこう戦いというのはまた微妙なものか、まあ真なるかなっていうのは神ですけどね。この虚実編のその2っていうのは非常に印象に残ってますね。で老子で言えば63の、あれは本当にこうもう現代の、まあ、自分自身の仕事する上でも、まあ、講師ともにですけれども戒めになるなと立春レターにも紹介したものですけどね、といったところで孫子第13、4巻編を終わりまして、孫子はすべて読み終えたということです。以上です。